旅音デイズ。皆さんおはようございます。パーソナリティの由美ここです。私はこれまで海外や日本各地を旅してきました。また音楽を聴いたりライブを見ることが好きです。この番組ではそんな私が海外や日本を旅して感じたこと、心に残った音楽をお届けしたり、時にはゲストをお呼びして旅や音楽のお話を伺っていきます。本日は前回に引き続き沖縄からミュージシャンの大和河野くんが来てくれています。大和くんと旅や音楽のお話を楽しくしていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
改めましておはようございます。パーソナリティの由美ここです。それでは早速今日のゲストをご紹介します。沖縄からやってきた大和河野くんです。
グッモーニング、こんにちは、大和河野です
おはようございます。
よろしくお願いします。
オープニングで思いっきりおはようございます噛んじゃったよ
そういうこともありますよ。
そういうこともありますね、はいはい、では早速大和くん、はい、自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、大和河野と言います。沖縄で音楽活動しています、うん、そしてハンバーガーリストやってます大和河野です。よろしくお願いします。
ハンバーガーリストというのは前回の復習となりますが、
はい、ハンバーガーを大好きな人ですあなたも今日からハンバーガーリストです。
誰でも名乗っていいんですか？これ
いいですよ、全然許可なく使ってください、
ね、自己申告でいいんですね。
そうです、もう名刺に書いてください。
私もハンバーガーリスト、はい、実はね昨日食べたね、一緒に
食べました、
うん、美味しかったです ね。
やっぱりこうハンバーガーは芸術です ね。食べる作品ということで、
ハンバーガーの話、その昨日ちょっとびっくりした話していい、はい、大和くんがさ食べてる途中でさ途中、はい、なんかすいませんフォークくださいって言ったじゃん。
あ、は
ん
は
ん、なんでフォークなんだろう、ポテト食べるためにフォークが必要なのかなと思ったらさ、うん、肉だけを食べたいとか言ってさ、
そう
肉だけを出してさ牛脂があってとかハンバーガーリストすごいなと思って見てた
やっぱねハンバーガーはこう食べながら、うん、回しながら、うん、部分的に食べながら、うん、味わいを一つずつ楽しめる、うん、なんか一つのワンディッシュプレートみたいなね、うん、そういう食べ物なんですよね、うん、なのでたまに分解して食うと、うん、味の素材の良さが分かるっていうか、あ、なんかお腹空いてきましたね、
うん、そうだねハンバーガーリストになるにはなかなかハードル高そうな感じもしましたが、は
い、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
名乗ってくださいねハンバーガーリスト大和河野です
お願いします。はい、はい、まあね、前回は、はい、大和くん の、 音楽の話を中心に聞いてたんだけど、うん、今日はなんかこう幼少期の話とか、はい、旅の話、この番組さ旅音デイズっていう番組名なんだけど、うん、大和くんさいつも雑誌を作ってるじゃない、
はい、
無料の。
そうですね、
そのタイトルは何て言うんですか？
旅と音楽の雑誌、うん、ジャーニーロックっていう雑誌を作っています。
まさにこの番組のためにあるような雑誌じゃないですか。ゆみこさんのため
にある雑誌ですね。
そうですね、
でもこれは本当生まれたきっかけというのは、うん、この僕先ほども言いましたけど、うん、沖縄の民謡居酒屋とかで、うん、まあ、三線を弾きながら演奏する仕事をやっておりまして、うんうんうん、まあ、そこでまあ、日本中の方に出会うんですけども、うん、その方たちに、まあ、沖縄のことと、うん、沖縄の素晴らしい場所を紹介しつつ、うん、最後のページに自分のことをちらっと載せるっていうことで、うん、まあ自分の宣伝しようみたいな、うんうんうん、それでね、沖縄のこともみんなに知ってほしいし、うん、やっぱこうここで出会った縁をつなげたいなっていうことで作った雑誌が、うん、ジャーニーロックっていう雑誌なんですよね、
うん、
音楽でこの心震える、うん、まあ、ロックっていうのはね震えるっていう揺らすって意味があるんで、
うん、あ、そうなんだ、
そう旅で心震えるよね、うん、みたいな、それをみんなにこう伝えたいなってことで作った雑誌がジャーニーロックです、うん、
はい、皆さん旅音デイズとジャーニーロック、
あ、そうですね、うん、この番組でも心震えてもらってね、
あ、そうだね、
旅に行きたくなるような話をしたいですね、う
ん、
今日は
したいですね、はい、まあ、そもそも私と大和くんの出会いはオーストラリア。
そうです、
かれこれ15年前、
うん、ケアンズ
オーストラリアのケアンズで、うん、私がシェアハウスに住んでいて、 でそのシェアハウスの、一緒に住んでた私の仲良かったお友達と、うん、大和くんが日本でお友達だった。
そうですね。
だよね。で
僕がその友達を訪ねて行った時に、うんうん、そこに住んでた由美子さんと出会い、
出会いちょこちょこ一緒にご飯3人で食べたりとかして、
はい。
であれね、あの2011年3月11日ですよ。忘れもしない、ね、
震災の日に、
震災の日に、うん、まあケアンズでいて、
はい。
その子と、大和くんが
ちょっとね移動して、うん、その友達をあの違う町に行くってことで見送って、
うんうんうん、そう朝あじゃあ頑張ってね行ってらっしゃいって見送り、
うん、
で私は仕事に行き帰ってきたら、うん、あの日本のニュースを見て、うん、オーストラリアでわーってなって、で当時ガラケーとかだったし、
うん、そうですね。
そうで、メールとかもさ家族に、うん、あの送っても届かない、うん、あの多分混戦してたのかな、全然返事も来ないしっていうのですごい心配だったんだけど、うん、情報がやっぱケアンズにいると分からなくて、
うん、そうですね。
それと同時に、うん、あの大和くんとはあの友達絶対に知らないよなこの出来事と思ってて、
その時ね僕たちはちょっと山奥にいてたので、うんうんうん、電波も届かないしニュースも見れない状況だったので、そうそうそう
そう、ひたすら運転してるあの二人大丈夫かな家族 と、 とかと連絡取りたいだろうなっていうので、うん、気が気じゃなかった思い出がある。
あ、まあ、なんかそういうちょっと衝撃的な記憶があるからこう今もこうなんだろう人間関係がずっと続いてるんですか ね、 ね、かちょっと分かんないけど、
ね、だから本当15年大のお友達 で、は
い、友達です。
そう、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、はい。でね、その大和くんがそのシェアハウスに何日か滞在したこともあった時に、うん、なんか結構ギターの音が音色がね大和くんの部屋から聞こえてきてなんかいいなと思って、
ね、あの時は僕、うん、オーストラリアで路上ライブをしながら旅をしてたんですよね。ケアンズからスタートして、うん、いろんな街を路上ライブして、でその路上ライブのチップで生計を立てて、
うん、すごいよね。
2年ほど旅をしたっていう中で出会った由美子さんです
そもそもその音楽路上ライブを一番、うん、人生で一番最初にしたのが
もう本当に2009年ですね。2009年の、うん、僕がオーストラリアはワーキングホリデーで行ったんですけども、うんうん、入国してすぐになんか友達に、うん、あのなんか路上ライブやったらなんて言われて、うんうんうん、まあ、僕も日本でやったことないことを、うん、新しいことをやってみようと思って始めたんですよ、
うんうん、
それがケアンズの街でスタートして、
そうだったんだ。
で最初はそのあなんだろう、ちょっと軽い気持ちで、うん、やったことないからやろうって始めたんだけど、うんうんうん、2時間ぐらい歌って日本の曲を、
うんうん、
そしたらギターケースに10ドルぐらいコインが入りまして、
うん、
それがもう本当にしびれる感動っていうんですかね、
うんうんうん、
あこれすごい明日もやろうみたいな、
うんうんうんうん、
で毎日毎日やって、うん、意外とそれでお金が入って、
うん、
ちょっとせっかくワーキングホリデーだからね、うん、なんか仕事できるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか働くまで、うん、仕事見つかるまで路上ライブやろうと思ったら、うんうん、それで2年間回しちゃったっていう、
すごい
不思議な人生でしたね。
もともとでもギターは持ってたの？
もともとそうですね、実は僕もともとね、あの日本ではドラム叩いてたんですよ。
え、ちょっと待って、
ドラマだったんですよ。
そうなの、ここで初
そう、初耳ね、
うん、
中学校時代に吹奏楽に出会って、
うん、
吹奏楽でパーカッションを始めて、
うん、
でそれで高校卒業して東京に行き、
うんうんうん、
ドラムの、まあ、専門学校っていうかあの、うん、音楽の学校に行って、
うんうんうん、
プロのドラマを目指したんだけども、まあ、結局うまくいかなくてやめちゃって、いろんな縁を感じてそこからワーキングホリデーに出ることになり、だいぶはしょってますけど、
うん、ドラムから今ギターにどうつながるんだろうと思ってんだけど
それでね、あのバイト先で、あ、うん、僕ちなみにマクドナルドでバイトしてたんですよ、東京 で、
うんうんうん、
でそこからハンバーガー食ってたんですけども、うん、その、ま、マックの先輩が、うん、いやお前東京お何外国行くんだったら、うん、これ持ってけよみたいな感じでギターくれたんですよ。
すごい先輩だね。
ね、まあ、俺いらないからみたいな、
うん、
で僕そんなギターそこまで弾いたことなかったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとその時はギターをちょろちょろと弾いてみて歌を作ったりしてて、
すごい、
そのままギター持ってきてそれで路上ライブバーンってやったら、うん、っていう話ですね。
すごいね。
なんかね、新しいこと尽くしでしたね。やったことないことをやるっていう、まあ、ちょっとそういう挑戦っていうか、
うん、
せっかく外国に来てるから、うん、新しいことやったことないことやってみようって思ってやったんですよ。それがなんか今まで続いてるっていうね。
すごい続いてるんだね。
不思議だなと思います。
ちなみにそのさ、小さい時から音楽は好きだった、うん、はい、
僕が音楽、でも本当中学校ですね、吹奏楽部の、
うんうんうん、
そう、中学校時代にこの吹奏楽部 が、うん、なんか学園祭っていう文化祭みたいので演奏してるのを見て、
うんうんうん、
すごいかっこよかったんですよね。で音楽ってこういうものなのみたいな、このしびれる感じですか、こう躍動する感じ、
ロック、
うん、ロック、はい、まさにロックしました、うんうん、はい、学校でロックして、その衝撃から吹奏楽に興味持って、ドラムを始めたんですよね。
それはなんでさ、パーカッションがいいなと思ったの？
なんかね、シンバル叩いてる先輩がかっこよかったんですよね。なんかやっぱりなんか動きがあるもの、
うんうんうん、
最初ね、僕トロンボーンいいなって思ってたんだけど、実際この吹奏楽の演奏を見て、なんかパーカッションって一人一個じゃないですか、ね、トロンボーンとかトランペットで3人とか4人とかいて、同じ旋律を吹く人が、いるんだけど、パーカッションって一人一個なんですよね。それ自分のパートにこう、自分の音っていう、なんかそういう、なんか僕そういうなんかね、この自分なんだか人と違うことがすごい好きで、昔からみんなが同じことをやらないことをしたいなって昔からなんか思ってたみたいで、でパーカッションが自分だけの音で、自分の音でこんなにこう音色彩るんだみたいなのに感動して、パーカッションしたいなと思って入ったんですよ。
パーカッションを選んだらもうシンバルとかなんかいろいろ選べるの、それ好きなものできるの、
まあ、曲によってね、先輩が、はい、山本くんこれ、今日山本くんじゃあこれね、トライアングルで、山本くんこれ、ギロギロとか言って、そういう地味な楽器からスタートして、でだんだん大太鼓になって、でスネードラムとか入ってきて、あ、かっこいい旋律を、俺やってるぜみたいな、なんかああいう感じ、はい、あれがすごくだんだん楽しくなってきましたね。
私もね、実は中学吹奏楽だったのよ。
あ、そうなんですか。
そう、ここで、そうそうそう、
つながる、
そう、つながる、つながる。私はね、バリトンサックスをやってたの。
あ、マジっすか。バリサクってやつですね。
バリサク、そうそうそう、バリサクね。これはね、あると、まあサックスかっこいいなと思って、で、あるとかバリトンしか余ってる楽器ないよってなって、で、それを、希望してたのが、私と私よりすごく小柄で華奢な子が希望してて、私がバリサクに自動的になってしまったっていう、すっごい重たくて大変だったけど、でも吹奏楽すごい楽しかった、
まさか吹奏楽でつながってるとは、
つながってるとはね、
びっくりしました。
実はね、ここで、
でも楽しいですよね、吹奏楽ってね。
楽しかった。コンクールとかも出たりした？
コンクールも出ましたよ、はい、大会、悔しい思いをしたり ね、
そうそう、
涙流したり、青春でしたね。
あとマーチングとかもやった、うちは。
あー、マーチング終わったんだ、マーチングかっこいいですよね。
かっこいいけど、バリサクでマーチングは結構きつい。
そうですね、歩きながら背負って、
そうそうそう、
そう、なんかああいう音楽は結構中学校高校時代でやっぱ吹奏楽でかなり、刺激を受けて、そこからは音楽すごい好きでやってるのかなって今思いましたね。
高校時代も音楽なんかやってたの？うん、バンドとか。
そう、高校に入ってバンド、ドラム叩くようになって、そう、ちょっとやさぐれて、バンドやったりして、ね、そんな感じで音楽をやって、それで東京に、いや、もうプロのドラムになるからさ、お母ちゃん行ってくるよみたいな、そんな感じで東京に来て、まあ挫折してみたいなね、そんな感じの流れですかね。
マックでギターもらい、
マックでギターもらい、
そのマックでその例のさ、シェアハウスの私たちの共通の友人にも出会ってるから、運命のマクドナルドだね。
そうですよ。そして今ハンバーガーリストと名乗り、ね、マックにハンバーガーに縁がありますね、
縁があるね。まあ、そのマックに多分お礼参り行った方がいい。
いや、実はね、数年前行ったんですよね、
行ったの、
東京のね、明日移転してました。
残念。
新しくなってた。面影なくて残念でした。
まあそんな感じで、あの、音楽が好きだった大和くん、小さい時から、はい、まあ、私はね、大和くんの作る曲が大好きで、
はい、
まあ、一個ね、その昨年海ここライブっていうのを初めて企画した時も、すごく助けられた曲が実はございまして。
何でしょうか、
何でしょうか。
なんか前回と同じ流れだ。
そうだね。それをね、今日は、今日はもうちょっとほっこり癒しの、そう、あの、先週はあの爽やかな会いに行くよを聴いてもらったんだけど、今回はちょっとほっこり癒し系の曲をね、聴いてもらおうと思いまして、曲紹介お願いできますでしょうか。
はい、人生頑張りすぎたら疲れちゃうんで、適当に行きましょう、ということで、大和河野のマイペース。はい、さい、皆さん元気にしていますか。僕はなんとかそれなりに生きてます。明日のことなんて誰にもわからない、だからこうやって歌を歌っている。はい、さい、皆さん昨日は何を食べました。僕はたく
こライスと沖縄そばです。でも一昨日は何を食べたか思い出せない。別に覚えててもしょうがないけど、ゆっくり生きてる、マイペースに生きてる、そのくらいがちょうどいいよね。一生懸命だと疲れてしまうから、適当な感じがやっぱりいいよね。はいたい皆さん、今日はとってもいい天気、気分がいいので仕事を休みます。とりあえず南へ車走らせて、海でも眺めに行こう。ゆっくり生きてる、マイペースに生きてる、そのくらいがちょうどいいよね。一生懸命だと疲れてしまうから、適当な感じがやっぱりいいよね。
山と河野くんでマイペースをお聞きいただきました。
ありがとうございます。
ほっこりしたわ。
マイペースに行きましょう。
癒された。
ああもうじゃあここで終わりましょうか、
ね、それではこれはどういう時に作ったの？
これはですね、うん、まあそうですね、これはなんかやっぱ曲作ってるといろんな曲生み出そうとするんですけども、うん、まあ、ちょっと適当な曲あってもいいかなと思って、うんうんうん、あんま張り切らずに作った曲ですね。なので実はねもう本当にこれ歌詞は30分で書いたんですよ。
へえ、そうなんだ。
もうなんか曲作りも適当にやってみようということで、
うん、あそうなんだ。
ハイサイ皆さんってね、ハイサイから始まって元気してますか、
うんうんうん、
僕はそれなりに生きてますってなんかすごくないですか、うん、何この歌みたいなね、
うんうん、
でもこれが意外となんか評価されまして、
うん、
実はかなり再生されてます、
うん、あそう本当にね、もうこう現代は情報量も多いしみんな疲れてるんだと思う。本当に癒しが必要で、
癒しなんですかね。
そうほっこり、
うん、
そうそう、だから私あ、うん、ごめんね、
あ、いや、
うんうん、
いや、
そう海ここライブを、うんうん、その前回企画してた時にやっぱりこうちょっと初めてのことでさ、
うん、
どうしようってなってた時にこのマイペースを聞いて、うん、ほっとして、あもうそうだな、適当でいいかみたいな助けられた
んで。でもみんなそう言ってくれますね、なんか今の私に響きますとか、
うん、
やっぱ沖縄で歌ってるので、
うんうんうん、
なんか今の自分にはこの歌がとっても染みましたって言ってくれることがとても多いので、
うんうん、
まあ、やっぱみんな頑張って生きてるんだろうなと、
うんうんうん、
まあ、自分一応頑張ってるつもりではあるけども、
うん、
もしかしたら意外と適当だったのかなとか思いながら。
でもなんか適当な方が良かったりもするしね、ことが進みやすかったりとか。
まあそうですね、
うん、
まあ、なのでまあ頑張りすぎないで、
うん、
もう天気良かったら今日仕事休もうとか、
うん、
そのぐらいの気持ちでいいんじゃないですかっていう曲ですね。
うんうんうん、そうだね。でもさ、なんかオーストラリア人ってそんな感じだったよね。
あ、確かにね。ね、いや、オージーとかね、
うん、
まあ結構カナダもそうでしたけども、やっぱ白人のこの自由に自分らしく生きるっていう生き方はやっぱり今の自分に響いた影響を受けてるかもしれない。
うん、
ああいう生き方で 生きていきたいし、やっぱ帰国した時とかって、うん、日本の働き方とか、うん、日本人の気質とかって、うん、まあ、立派だしすごいなと思う反面、うん、やっぱこの心が折れてしまう生き方にもなってる気がするなってすごく思ったんですよ、
うんうんうんうん、
だから多分そういうこういう音楽作るっていうのは、うん、多分そういうまあ、人たちにこのなんかアンチテーゼじゃないけども、ちょっとなんか逆にこうやってお届けした方がいいんじゃないみたいな感じかもしれないですね。わかんないですけど、
これはこの曲はきっとオージーにも響くかもしれない。
あ、じゃあ英語で歌おうかな。
確かにマイペースにな
んていうんですかね、
わかんないけど、
わかんないけど。
そのワーホリを何カ国か行ってる、カナダとオーストラリア。
ワーホリ自体はそうですね、カナダとオーストラリアに行って。
どっちが先？オーストラリアが先？
はい、オーストラリアが先です。その後カナダに行って、実はニュージーランドのビザも取ったんだけど、まあ、いろいろあって行けなくて。
あ、そうなん
だ、ね、はい、結局2カ国だけでしたかね。
オーストラリアが2年でカナダが1年、
うん、もう1、そう1年う、はい、でも実際その後も何回かちょこちょこ行ったりはしたんですけど。
あ、そうだったんだ、
はい、
うん、
カナダはあのバンクーバーに住んでましたね、うんうんうんうん、あとは半年はあのウィスラー、あ、なんだっけな、あのロッキー山脈の北のジャスパーっていう、
うん、本当
に人口が3000人ぐらいしかいないようなロッキー山脈の山の上に住んでました。
そうなんだ。
もうちょっと全然ね異次元ですけどね。
寒そう。
あ、寒かったですよ、うん、やっぱり冬にいたのでスキー場でちょっとお仕事をしてて、うん、その時はもう全然路上ライブできなかったんですけど、うんうんうん、バーで歌ったりしてましたけど、マイナス15度とかだったかな、20度、寒い時は40度とか言ってましたね。
すごいね、
本当にすごい寒い街で、まあいい経験でしたね。オーロラとか見たり、
あ、いいな、
なんか本当になんだっけ、ダストのダス、なんだっけな、ダイヤモンドダストだっけ、キラキラ空が光ってるんですよね、見たりとか、あと鼻毛凍ったりとかね。
嘘。寒そう。
そういう経験してましたね。
ワーホリに行こうと思ったきっかけは何だったの？
ワーホリ行こうと思ったきっかけは、その23歳の時に自分が東京で働いてたんですけども、うん、あのまあ、ちょっと仕事をいろいろあって辞めて、その時に何もしてない時期があったんですけど、うん、その時にあの要は本当暇だったから、うんうん、ネットサーフィンしてたんですよね、うんうん、そしたら外国へ行こうみたいな広告が出てたんですよ。うんうんうん、君も新しい人生を、外国へ行こうみたいな、うんうん、なんかすごく輝いててもう自然とマウスがそっちをクリックしちゃって、
うん、
そしたらその留学するような、うん、この当時ってそのエージェントがあったじゃないですか、うんうんうん、ワーホリを斡旋するような、うんうん、そのエージェントのホームページだったんですよ、
うん、
でそこで、うん、あの面白そうだからちょっと資料請求ってやったら、うん、その5分後に電話かかってきて、あ、興味ありますかとか言って、オフィス来てくださいみたいな、うん、そこからもう流れで決めたって感じですね、
一切迷いもなく。
もうなんかもうすぐ行きたいなと思ったぐらいでしたけどね、まあ、でもやっぱお金をそこから貯めてっていうのもあったけども、うんうん、でもそういう目標をそこで持つことができたし、なんか新しい世界、新しいことやってみようってその時思ったんだと思うんですよね。
本当価値観変わるよね、なんかいい経験だった、
うん、そうですね、外国経験でやっぱり、うん、まあ、自分はミュージシャンになったし、うん、あの生き方も変わったし、うん、まあ、実際ワーホリってね何も変わらず戻ってくる人もいるとか言いますけど、
うん、
でもただ自分の環境を変えるだけで人生変わるっていうのはまあ間違いないので、うん、まあ、その一歩踏み出せて本当によかったなって。
なんか全部自分で決めていかなきゃいけないじゃんワーホリって、うん、友達できてもみんなさプランが違ったりするから、
うん、
あ、この子は明日は違うとこ行っちゃうんだって、結局もう全部自分一人でやらなきゃいけないのが、
ね、決断もね、
そう、
家も探すし、
家も変わるし仕事も変わるし友達変わる、服も全部置いていかなきゃいけないとか、荷物を
悪く
するために、
そうそう、ね、そう、制限があるから、
そう、うん、たくましくなるよね。
やっぱあれは20代だからできたことかなって最近思います、
うんうん、そうだね、楽しかったけどもう一回やりたいかなと思うと、ね、ファームもだってやってたでしょ。
あ、農業もね、
そう、
農業
も3ヶ月。何ファームにいたの？
僕はさつまいもの、スイートポテトファームにいまして、もう農業生活を3ヶ月してましたね、
うんうんうん、
いい経験でした。
ちなみに私はズッキーニをね、
あ、ズッキーニだったの？
ズッキーニやった、
ね、長いやつね。
そうそうそう、
僕オーストラリア行って初めてズッキーニ食べましたよ。
あ、そうなんだ、
うん、なんか不思議なキュウリみたいな食べ物だけど、
うんうんうん、
美味しいなと思って。
そう、食べ放題だったよ
食べ放題、
そうそうそう、
まあ、そうなりますよね、うん、農業って、
うんうん、ヤマト君さ今は三振で歌ってるじゃない、うん、
はい、
そのギターから三振に切り替わったきっかけみたいなのって、
うん、あ、これはですね、ちょっと話すと長いんですけど、うん、簡単に言うと、うん、やっぱ沖縄に住んで、うんうん、沖縄のルーツを持ちながら、うん、やっぱやってない のはやっぱ良くないかなと思って、まあ、三振もともとね僕中学校にお母さんが買ってくれたんですよ。
あ、お母さん沖縄の方
だ。そうですよ、うちのお母さん沖縄の人なの で、うん、でお母さんは三振買ってきて、うん、あんたやりなさいって言って、
うんうんうん、
でちょっと触ってたはあるけども、うんうんまあ、しばらくほっといて、うん、で沖縄で住んでる時に、まあ、友人からなんかその民謡居酒屋で働かないかって誘われて、で僕全然興味なかったんで、うん、ずっと断ってたんですよね。
そうなの、興味なかったんだ。
うん、なんかあんまり3回誘われて3回目でもう友達悪いから やろうかなっつって、そっから三振を改めて弾くようになって、もう4年前ですね。そっからもうずっと三振の仕事をするようになったっていうね、まあ、それも不思議な縁ですけども。
いい音色だよね三振。
まあでもみんなやっぱり喜んでくれますね、うんうん、特に沖縄で沖縄の歌を歌うのが、うん、沖縄に来るお客さんが一番喜ぶことだし、うん、で県外で沖縄の歌を歌っても、うん、やっぱりみんな沖縄って一つの音楽ジャンルみたいになってるので、うんうんうんうん、すごい喜ばれるし、うん、なんか笑顔が届けられるっていうか、うん、いい楽器だなと思いますね。
いい楽器。大和くんのその曲ってあのポップな感じだけど三振の音色が後ろで響いてて、うん、すごいいいよね。
多分自分はポップミュージシャンなんですよ、うん、なのであのその伝統的な三振は古典的なことはできないけども、うん、自分のポップソングにだったら三振合わせられるし、うん、そっち方面の方が自分に合ってると思って今作ってるんですよね、
うんうんうん、
すごい音
楽を、うんうんうん、
ありがとうございます、
うん、で大和くんあれでしょあの、はい、沖縄の居酒屋で歌ってるんだよね。定期的にどこ場所はどこですか。
女村にある海物語本店というね、うん、あパチンコじゃないですよ海物語本店っていうね民謡居酒屋、
うんうんうん、
最近あの修羅物語っていうところでも歌ってますし、
それは
これも女村、
うん
はい、結構いろんなところで最近はあの演奏場所増えてきまして、うん、そのうちの一つですよね由美子さんが前回
そうそう
遊び来てくれた
のは。そう海物語本店かな、うん、行ったのは、うん、そうすごい良かった
ね。演奏聞きに来てくれて、
そうちょうどさあの6時半7時半8時半とかでしょ、
はい、
歌
そうです
7時ぐらいにさ行ったのよ。
あそうで
したね、お店。そしたらちょうどステージの真ん前のいい席が空いてもう
目の前でね
ビップ席で、はい、ビップ席か分かんないけども目の前でね聞かせてもらって、
ずっと目を見てございましたよ。
そうそうそうそうもうね良かった。
でもやっぱりどうですか、ご飯食べながら、
うん、もう最高だし、うん、もうみんなでオリオンビール飲みながら乾杯ってやって、ね、最高だった。楽しかった。そ
うそう、なんかああいう体験を届けるっていう仕事をやってますね、
うん、
今僕は、
うんうんうん、
なのでやっぱりお客さん沖縄に来る全国から来るので。
そうだよね、全国の人に知ってもらえてるんだもんね
今。そういう環境なので、うん、とてもありがたいですね、うん、1日50人から100人ぐらいの人とはやっぱあって、でさっき喋ったジャーニーロック、
うん、
あの雑誌を一人一人手渡ししてるんで、
うんあうんうんうん、
結構みんなそこからつながってくれるんですよね、
う
ん、
いいお土産になるしねジャーニーロック
ありがとうございます、う
ん、また海物語も行きます私。
はい、もうぜひこのラジオ聞いた皆さんにも、うん、あの来てほしいですね。そこで僕歌ってますので。
お願いしましょうね。
お願いしましょうね。行きましょうね。
行きましょうね。じゃあここでエンディングに行きたいと思います。
はい、
今日も旅音デイズを聞いてくださりありがとうございました。大和くん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でしたが、
いや本当にびっくりしました。
どうでしたか。
いや楽しかったですよ。
楽しかった、
うん、なんかいろいろもっとあと8時間ぐらい喋りたいなって思いますね。
そうだねこんな大和くんの話をねもっと聞きたい方は海物語に行っていただいたりとか、はい、今日この放送の、最初の放送の時ならまだ間に合うんだけど5月24日に東京でね、うん、コンサートをやるんだよね。
そうです、東京コンサートあります。
だからチケットまだあるかなって検索をぜひしてみてください、はい、ローマ字で大和コーノ、はい、YAMATOKONO で検索していただいたら、はい、もしかしたらチケットが残っているかもしれないので。
かもしれません、
はい、
ぜひ。わかりません。
わかりませんが大人気だからね。
ありがとうございます。
でもまたねぜひ大和くんも、うん、あの東京に来ていただきたいですし、私も沖縄に行きたいと思いますし、はい、皆さん会いに行ってあげてください、
はい、ありがとうございます。お待ちしております、
はい、はい。それでは週の真ん中の朝ですが、少しでもふっと一息つける時間になっていたら嬉しいです。また来週の水曜の朝にお会いしましょう。それでは大和くん一緒に行ってらっしゃいでお願いします、
はい、
せーの、
行ってらっしゃい。